この朝はコロサイ人への手紙、まあ、コロサイ人への手紙ですね。コロサイ人への手紙、パウロの感謝と祈り、パウロの感謝と祈りという題で御言葉を取り継がせていただきます。今日から約3ヶ月間をかけて、このコロサイ書を見ていきます。でもう早速内容見ていきますけれども、この手紙の著者と宛先については1節2節もう一度お願いします。そこに記されているように、神の御心によるキリストイエスの使徒パウロおよび兄弟テモテから、コロサイにいる生徒たちでキリストにある忠実な兄弟たちへと言われていますね。つまりこの手紙は使徒パウロとテモテからコロサイの教会に宛てて、書き送られたものです。この手紙が書かれた背景としては、まあ、他のパウロ書簡でも見られるように、異端的な教え、異端的な教えがこの教会の中に、コロサイの教会の中に入ってきたということが挙げられますね。でその異端的な教えとは、まあ、2章を見ていくとそこに記されているんですが、例えば割礼、食べ物と飲み物、祭りや、新月や、安息日に関する誤ったユダヤ教的教え、誤ったユダヤ教的教え、ちょっとごめんなさい、このいい香りなんですが、はい、誤ったユダヤ教的な教え、また御使い礼拝、天使礼拝、またすがるな、味わうな、触るなといった禁欲主義、虚しい騙し事の哲学と言われている、ギリシャ詩弁的哲学、ギリシャの哲学ですね、そういったものが挙げられます。で、それらの問題に、まあ、そういった問題が教会の中に入ってきたわけですね。で、これらの問題にどう対処したらよいのかを相談するために、コロサイの教会からエパフラスという人が、パウロを訪ねたんですね。で、ちなみにこのコロサイの教会は、パウロのエペソ、コロサイではなくエペソ、また後で触れますが、エペソでの3年間の宣教を通して、救われただろうと言われているこのエパフラスという人によって福音がコロサイにも届けられて教会の基礎が築かれたと考えられています。ですが、このエパフラスっていうのが、人の名前がこの今日のところに出てきますけれども、彼はそういう意味で指導者的な立場にあったわけですね。で、まあ、そういうところからコロサイの教会とパウロとの関係っていうのは、そういう意味において直接的なものではなかった。パウロがそのコロサイに行って、その福音伝道をして、そこで教会ができた、テサロニケや他の教会、ピリピのようにそういうふうにしてできてきたではなくって、間接的なものでありました。2章1節にこのように記されています。お願いします。あなた方と、ラオデキアの人たちと、その他直接私の顔を見たことのない人たちのためにも、私がどんなに苦闘しているか知ってほしいと思います。直接私の顔を見たことがない人たちのためにって言ってますね。ですから、まあ、今言ったことを裏付けてるわけですが、コロサイの教会っていうのはパウロを直接的には知らない、でもエパフラスを通して築き上げられた教会ということはできますね。で、もしエパフラスがパウロを訪問したわけですよね。パウロに、パウロ先生どうしたらいいんですか、これらの問題どうしたらいいんですか聞くために訪問して、直接彼に相談したのであれば、じゃあなんでこの手紙が書かれた必要があるんでしょう、書かれる必要があったんでしょうか。まあ、そこでメモ書きしたりなりして、まあ、録音とかするものはなかったでしょうから、その、自分でまとめたものを持って帰る形が普通ですよね。私もこの手紙のその仲介などを調べる前には知らなかったんですが、というのはこの手紙ですね、が書かれたのは、ローマの獄中であったと言われています。ですから、そこに訪れたエパフラス、 が、どんな理由かはわからないんですけれども、彼もまたローマで捕らえられたと言われるんですね。本当だったら直接話して、あ、じゃあ帰りますで、別に手紙なんかないはずなんですけれども、この訪問をしたエパフラスもは、その時、まあ、パウロが牢屋に入れられてたぐらいですから、当然そのキリスト教徒に対して、クリスチャンたちに対して、その厳しいあれがあったわけですよね。理由とか細かいことはわからないんですが、エパフラスもまたそこで捕らえられてしまう。そのためにこの手紙が書かれて、パウロはこれをテキコという兄弟に持たして、このコロサイに届けさせたと言われていますね。紀元の61年頃のことです。ピリピ人への手紙とか、その他も含めて、その獄中書簡と言われますが、獄中の中から、牢屋の中から書いたものと言われますが、このコロサイ書もその時に書かれたものですね。で、ここで少しコロサイという町について触れておきたいと思いますが、皆さん、コロサイってどの辺か、どの辺りにあるかご存知です？前を見てください。ちょっと見えづらいので、もし聖書に地図がついている方はそちらを見てください。ちょっと真ん中より少し上あたりなんですが、赤い星を点をつけています。コロサイ。古着屋とか黒い文字で書かれているすぐ近くなんですが、コロサイ、それがコロサイですね。で、エペソっていうのはもエペソ、ちょっと今この地図で見えづらいですけど、エペソ、エペソがもう少しルデアのすぐ横にエペソってありますが、このエペソの東方約160キロのところに位置しています。エペソの東側ですね、このコロサイ。地図をお持ちの方はどうぞ、地図で見られた方がいいと思う。前は小さいので、どうぞそちらを見て確認してみてください。ラオデキア、ヒエラポリスといった町の近くにありました。で、このコロサイの町というのは、紀元前4世紀5世紀には政治と商業の中心だったそうなんですね。もう中心だったそうです。ただパウロの時代、それから400、500年経った後のパウロの時代には衰退し、小さな町となっていたようです。で、この町には、土着の古着屋人とともにギリシャ人が、相当数いたようです。で、紀元前2世紀、3世紀頃にはユダヤ人が移住してきた。で、非常に繁栄したために移住するユダヤ人の数はかなりの数になったそうですね。で、なんでそんなことを言うかというと、ですから、この先ほど見た異端的な教えの一つとして、ユダヤ主義的な、誤ったユダヤ主義的な考え、その教えが教会の中に入り込んできたっていうのは分かりますね。たくさんのユダヤ教徒たちがいたわけです、そこに。ですし、またギリシャ人も多くいたところから、ギリシャ哲学といったものや、また、そのストア、哲学、ストア主義ですかね、その、禁欲主義的なもの、もそういった影響が強かったのも、まあ、容易にわかるわけですね。いろんな人種がいて、いろんな考え方が、それを教会の中にも入ってきた。まあ、教会の建物というよりも、人々がいろいろこう生活する中に、そういう人々と触れ合うわけですね。私たちと同じです。アメリカもたくさんいろんな人種がいますね。日本に行くと、まあ、外国の方はだいぶ増えたと思います。今回行ってみても、以前よりも、まあ、ね、東京はもっと多かったと思うんです。大阪でも結構見かけたので、以前よりか増えてると思うんですが、でも基本的に、まあ、日本の方ですよね。まあ、アメリカに来るともういろんな人種の方がいますが、その分それぞれの背景、文化、言葉、それを背負ってるわけですよね。ですから、このコロサイの教会にもいろんなそういうのが入ってきたっていうことが容易にわかりますね。ちなみにこのピレモンの手紙、ピレモンへの手紙っていうのが、新約聖書にありますが、皆さん知ってました？それちょっとジョークですけれども、そのピレモンへの手紙の、ピレモンは、この教会、コロサイの教会の重要な会員であったと言われていますね。 で、手紙の背景としては、まあ、とりあえずそんなところ、今日はそこまでにしておきますけれども、実際にこのテキストの内容をこれから見ていきたいと思いますね。で、今日の箇所は手紙の初めの部分ですから、まあ、挨拶的なことが記されているわけですが、ピリピ人への手紙もそうであったように、そこにはパウロの感謝と祈りが記されています。パウロの感謝と祈り。で、パウロはこう言うんですね。コロサイの教会のために祈るためにいつも神様に感謝しているんだって。そういうわけですけれども、じゃあなぜ感謝しているのか、その理由を4節で、記しています。お願いします。4節。それはですね、途中になってますが、それはキリストイエスに対するあなた方の信仰と、すべての生徒に対してあなた方が抱いている愛のことを聞いたからです。パウロはエパフラスからコロサイの教会の人々について、彼らのイエス様に対するその信仰、そして、全ての生徒たちに対して彼らが抱いている、持っている愛のことを私は彼から聞いたんだと言いますね。それゆえに感謝するって言うんですが、じゃあその信仰と愛とが何に基づいているかというと、続く5節お願いします。それらは、あなた方のために天に蓄えられてある望みに基づくものです。皆さん、キリストの福音はなぜ良い知らせなんでしょう。この福音とはなぜ良い知らせなんでしょう。それはそこに希望があるからですよね。望みが込められているからです。望みがなかったら良い知らせにはならないわけですよね。どんな知らせであっても、そこに望みがなかったら、ホープがなければ。でも、そこ、福音にはホープがある、望みがある。福音は神の御子イエス様が罪人のために、罪人の私たちのために十字架にかかり、贖いの技を完成してくださったことにより、私たちの罪が許されている、もう許されている、永遠の命が与えられる、つまり天の御国に入れられるという望みがそこにあるゆえに、含まれているゆえに、全ての人にとって良い知らせ。いやいや、私はこんな過去があります、こんなことをしてきました、いや、それを受けるに値しませんっていうのはなくって、いやいや、神様があなたのために、御子イエス様があなたのために成し遂げてくださったこの贖いによって、誰でも信じる者は救われますよ。ここに望みがあるわけですよね。ですから、その望みを抱く人、この福音を聞いて、ああそうなんですか、こんな私でも救われるんですか、ですよ。いや、私がこんな人になったら教会に行きます、こんな人になったら信じます、じゃなくって、こんな私を救ってくださる方がおられる、救われる望みがある、この望みを抱く人はそれを与えてくださるイエス様への信仰を持つわけですよね。この方を信頼する、信じる、そしてまた同じ望み、天国に向かってその同じ望みに生きる生徒たち、信仰者たちへの愛へと向かう。なぜならこの人たちは永遠に共に生きるものですから。共にですよ。いや、そちらに行ってから愛することを始めたらいいとか言わないで、もう永遠に共に生きる私たちは愛し始めるわけですよね。そして、そのことは言うわけですが、つまりここでも信仰と愛と希望ということが語られています。これはいつでもキーです。信仰と愛、そしてそれは希望に基づいている。皆さん、信仰と愛に生きておられるでしょうか。そしてそれが望み、天の御国への望みに基づいているものでしょうか。で、パウロはもうすでにその信仰と愛に生きる彼ら、そしてそれは望みに基づいているんだよって今説明したわけですが、そのコロサイの人々のことをいつも祈る度ごとに父なる神様に感謝してるって言うんですが、 そのようにすでにこの福音に預かっている福音の素晴らしさを知り、つまり神様の恵みを知ってそれに生かされている人々に対するパウロの祈りとはどのようなものだったんでしょうか。彼らが救われるようにではないですよね。もう救われた人々のためですから、その救われてもう愛と信仰に生きる人々のためにパウロは祈るって言うんです。祈り求めるって言うんですが、その祈りとはどのようなものだったのか。9節10節お願いします。こういうわけで私たちはそのことを聞いた日から絶えずあなた方のために祈り求めています。どうかあなた方があらゆる霊的な知恵と理解力によって神の御心に関する真の知識に満たされますように。また主にかなった歩みをしてあらゆる点で主に喜ばれあらゆる善行のうちに身を結び神を知る知識を増し加えられますように。パウロの祈り、それはコロサイの人々が神様の御心、神様の御心に関する真の知識に満たされる、満ち溢れる、満たされる、御心を知るその知識に満たされること、また彼らのうちに神様を知る知識が増し加えられるというものでした。どちらも知識ということが言われていますが、皆さんどう思われます？知識なんです。知識、パウロと同じようにあなたは神様の御心、この御心を知る知識に満たされることを重要なことと考えておられます？要は御心を知るということですよ。神様の御心を知る、神様はどのように思っておられるか、先週ね、最も大切なものは何かってこう見たわけですよね。唯一の神を愛し隣人を愛せよなんですけれども、神様の御心について知ることを重要なこととして考えておられますか。また神様を知る知識ですから、神様ご自身を知る、この方を知る知識が自分のうちに増し加えられるということを重要なこととして考えておられます。いやもう神様知っている、っていうのが過去で終わらずに、まだこの方を知っていないゆえにもっと知りたい、この方を知ることこそ大事なんだ、重要なんだと言ってそのことを求めておられますか。これがあなた自身のための祈りでもあるでしょうか。時間が経てばそれらを知るようになるではないんですよ。礼拝に来て牧師がメッセージを語っていて聞き流していたら知るようになるんでもないんです。そのことは後で見るわけですけれども、でもまず何よりも皆さんそれは重要なことでしょうか。皆さんにとって大切なことでしょうか。13節14節また戻ってきますが、次に行きますね。神は私たちを暗闇の圧政から救い出して愛する御子のご支配の中に移してくださいました。この御子のうちにあって私たちは贖い、すなわち罪の赦しを得ています。パウロは言うんです。私たちは神様によってこの暗闇の圧政、暗闇の力、罪の力、滅びの力から、悪魔の力から救い出されて、今は御子イエス様のご支配の中に置かれている、つまり彼のキングダムって英語では出てきますが、そのご支配っていうのはイエス様の国、神の国の中に入れられているわけですよね。今移されているとこういうわけです。それゆえに私たちはこのイエス様のうちにあって、もうすでにこの贖いを、つまり罪の赦しを得てるんだっていうことを言うわけですね。救われてますよっていうことです。要はで、皆さんこのことを初めて聞かれましたじゃないですよね。信仰による救いを受けている人はすでに知っているところですよね。知っているところ、もう救われているんだ、贖われている、罪許されているんだ。でも、なぜ知っているかというと、その救いが何かを知らずしては信じることはできないので、当然そのように言うことはできますよね。 でもそれで終わりではない。知った、信じて、救われた、じゃあもう終わり、それで完成したではないわけですよね。信じて救われたということがイコール私たちをして神様の御心を悟り切ったとか、神様ご自身を完全に知るものとされたというのではないゆえに、いやむしろこの信じて救われたイエス様のもとに、支配下のもとに置かれたというところから、そこから初めて神様の御心を知っていくようになる。神様ご自身を知っていくことが始まっていくゆえに、パウロはそのことを祈り求めるというわけです。これからだ、これからだって言って祈り求める、また実際に祈っていた。なぜ私たちには信じて救われた以上に、もうそこで終わらずっていう意味ですが、それ以上にさらに神様の御心を知る必要、神様ご自身を知る必要があるんですか？いや、もう私は信じて救われたって言うと、もう天国の約束を受けてるからもうそれで十分です、別に神様の御心を知らなくても、神様ご自身を知らなくても、もうその約束くださってるんだったらいいんでしょっていう方はいないと思うんですけれども、なぜ私たちはそこからさらにイエス様、この神様の御心を知る必要、神様ご自身を知る必要があるんでしょう。消極面で言うと、その理由としては、すでに見たように、教会に入ってくる、皆さんのうちに入ってくる、そのあらゆる異端的な教え、異端的な教え、間違った教えに対して私たちが正しく対処するためですね。終わりの時代にはそのようになるって、もう何度も何度もどの書簡でも必ず書かれているような、そのような警告がありますよね。そういった間違った教え、考えに対して私たちは、いや何でもいいよって、もうイエス様信じてたらとにかくそれでいいんだからね、この世では私たち完全にならないんだから何でもいいよって、じゃなくって、間違った教え、考えに対してノーというためですよね。ノーというため。そのために私たちは御心を知る必要がある。神様ご自身がどのようなお方かを知る必要がある。でもそれはどちらかというと消極的な面なわけです。その間違ったことに対して正すため、私たち自身が守られるためっていうのはそうなんですが、でももっと積極的な面を言うと、それは私たちをして神様の御心を知るならば、もっと知っていくならば、神様ご自身をもっと知っていくならば、私たちは心からこの方を崇めるものとなる、真の礼拝者となる。何かをいただくためじゃなくて、もうすでに成し遂げられた、もう与えてくださっているこの方の素晴らしさのゆえに、私たちは神様を崇めるものとなる。たとえ願った通りにならなくても、たとえ自分に良いと思わないことが起こったとしても、この方を知っているゆえに、この方を信頼するゆえに、私たちはこの方を崇める、主にあっていつも喜ぶものとなる、そのことのためですね。でそのことを続く、さっきの祈りの続きですが、11節12節の祈りの中に見ることができます。11節のところ、また神の栄光ある権能に従い、あらゆる力をもって強くされて、忍耐と寛容を尽くし、また光の中にある聖徒の相続分に預かる資格を私たちに与えてくださった父なる神に、喜びをもって感謝を捧げることができますように。一文にしてはとっても長いですよね。牧師はいつもね、まるで切らずにずっと話すなって思われるかもしれないんですが、御言葉を準備してると、うーんって、日本語の場合は特に切らずに、まあパウロがそうなのかもしれない、ずっと切らずに点点点でずっとね、巻までずっと行くような文章が長いので、牧師もそうなるっていうのを覚えていただいたらいいと思うんですけれども、でもその通りですよね。今のもずっと続いているので、切らないとわからないと思うんですね。切らないと。 でもここでもう一度言いますね。神の栄光ある権能に従い、あらゆる力を持って強くされて、忍耐と寛容を尽くし、また光の中にある生徒の相続分に預かる資格を私たちに与えてくださった父なる神に喜びを持って感謝を捧げることができますように。キーとなるのは、私は強くされて、神様のあらゆる力によって強くされてというのと、感謝を捧げることができますようにだと思うんですね。でもし私たちが神様から相続するものの素晴らしさ、この天の御国、祝福ですよ、天に蓄えられている祝福ですが、この相続するものの素晴らしさを知らないならば、たとえそれを受ける資格が与えられたとしても、それに喜び、それは喜びにはならないではないかと思うんです。どうでしょうか。これは素晴らしいんだよって言われてるわけですよね。相続分の、生徒の相続分に預かる資格を与えられてるって言うんですが、で、その、でもその資格が与えられてるの、その受けるものの素晴らしさを知らなかったら、資格が与えられてるって言って皆さん喜べますか。で、またその資格が与えられてる権利があるんだよって言われるわけです。その権利、この資格が与えられること自体のすごさ、つまりそれが自分では決して獲得できない、私たちがそれが欲しいと思っても絶対に自分の力で獲得できず、でもただ神様によって与えられることでしか受け取ることができないぐらいすごいものっていうことを私たちが知らないなら、言い方を変えると、いや、みんな天国に行けるんだよ、みんなそれを受ける資格があるんだよ、みんな悪い人なんかいないんだよって考えてたとしたら、その資格の受けてる素晴らしさがわからないとしたら、その資格が与えられてるんだよっていうところに皆さんどうやって感動を覚えます？いや、当たり前じゃないか、みんな天国だよって仮に思ってたとしたら、この素晴らしい祝福をあなたは受け継ぐ資格が与えられてるんだよって言った時に、どこに感動を覚えます？さらにもしそこに、ああ、それが望みなんだな、今は与えられてないんです、でもこれが望みなんだなって、そこに望みを持つことができなければ、今の世において信仰のゆえ、イエス様を信じる上に苦しみを受けるときに、どうやって喜びを持って忍耐と寛容を尽くすことができるでしょう。この新改訳では忍耐と寛容を尽くしって、で、喜びを持って感謝って、こう喜びが後の方につけられてるんですが、おそらく私はこの喜びを持って忍耐と寛容を尽くしっていう方だと思うんですね。多分口語訳ではそっちではないかと思うんですが、でもいずれにしても、その忍耐、なんとか忍耐して寛容を尽くそうとしてるんですけれども、そこに喜びがなかったら忍耐もできないし寛容も尽くせないでしょ、できないわけじゃないですか。でもそれは望みに基づいてるわけです。で、この望みを持つことができなかったら、どうやって今の世において私たちが苦しみの中、迫害の中を通るときに、どうやってこの忍耐と寛容を尽くすことができるのか。そのことは神様の道からによって私たちが強められることなしには不可能ですが、じゃあそれを神様がしてくださるのかどうか、また神様がその力があるのかどうかを、その神様の道からの大きさを知ることなしに、私たちは本当にこの方に本気でより頼むことをするでしょうか。自分が弱さを覚えるとき、チャレンジを受けているときに、いや、神様こうやって祈っても多分大したことないな、神様にも私を変えることはできない、助けることができないと思っていたら、どうやって神様に信頼しますか？その力により頼みますか？すでに触れたように、この手紙を書いた時にパウロはローマの獄中にいました。で、それがもう紀元61年頃と言われているところからもすると、彼はすでに多くの迫害の中を通ってきたわけですよね。初期の頃ではない。 もう迫害の中を通ってきた。ですから彼自身そのような境遇の中で喜びを持って忍耐と寛容を尽くすことは神様に強くされることがなければ到底無理であるということを彼は知っていたと思うんですよね。そのような状況の中でもう今でもそのね、解放されたらね、いろんなところに行って自分の兄弟たちをまた励まして力強めてってしたいっていう思いはあったと思うんですが、でもつながれているわけですよね。でもそこで腐ることなく、でも自分に与えられた相続の恵みを覚えることで彼は神様にいつも感謝していた。彼がコロサイの人々のために感謝をしてたのはローマの獄中の中ですよ。ですよね。感謝してたっていうわけですよ。で、このコロサイの人々たちも感謝できるように、あらゆるいろんなところでも強くされて感謝できるようにって言ったのは彼自身がそのことを味わい知っていたからですよね。その重要性を。そしてそれが実にパウロという人、人間的に優れたパウロという人が、はそういうふうに思いついたこととかではなくって、それは実に彼のうちで、神様の御心に関する知識、御心に関する知識と神様ご自身を知る知識が、その土台となっていたということができるでしょうね。1日2日で全部分かったにはならないんです。でもその救われて目から鱗なようなものが落ちて、今までずっとこの主に仕えてきた彼がそれまでの歩みを通して神様の御心を知る知識に満たされるようになった。また彼のうちでこの神様ご自身を知る知識がいよいよ増し加えられることで、パウロはこのような状況の中に彼自身強くされて感謝を捧げていた。そういうことができると思いますね。じゃあそれらの知識をパウロはどのようにして得てきたのか、具体的にどうなのか。まず神様の御心に関する知識についてですが、彼はこう言っています。あらゆる霊的な知恵と理解力によってと言っていますね。あらゆる霊的な知恵と理解力。皆さんそう言われて分かります？私はその分かるようでよく分からない。具体的に何を意味しているかははっきりしないところなんですが、でもあらゆる霊的な知恵とは、霊的な知恵というのは神様ご自身の知恵ではないですか。でそれはどこに見られますか。御言葉の中ですよね。御言葉、神様が選ばれた器、その信仰者を通して神様は聖書を書かれたわけですが、その御言葉の中で私たちは霊的な知恵を見ることができる。でもそれを理解するには理解力が必要なわけですが、そこには私たち側の理解しようとする、それを理解、分かろうとするその努力も必要なんですが、それに加えて何よりも聖霊様の助けが必要。聖霊様がこれをもって私たちの目を開き分からせてくださらないと、私たちにはこの御言葉が理解できない。そういった意味において、つまり聖霊様の語りかけ、助けを信じて御言葉に学び聞くことを通して、私たちは、あ、神様の御心とはこういうことなんだな、そのように真の知識は得られるのではないでしょうか。また神様ご自身を知る知識についてはパウロはこう言っています。主にかなった歩みをして、あらゆる点で主に喜ばれ、あらゆる善行のうちに実を結び、神を知る知識を増し加えられますように。私たちが神様ご自身を知るには、主にかなった歩みをすることが問われる。つまり神様はご自分に背を向けて不従順で不信仰なものにではなくって、ご自分に喜ばれることを願い、あらゆる良い行いのうちに実を結んでいる人、結果の話じゃないですよ、そこに歩もうとしている、御心に従って主に喜ばれようと、その主に従っている人にご自身を表される、それが神経験ですよね。神経験、神経体験となり、私たちの中で神様ご自身を知る知識となる。私はこの方を知っている。 この方はこういう方だという私たちのうちでそのような知識となる。ですからここで言う神様を知る知識とは、神様についても含まれていますよ。神様の御心についても神様についてもそうなんですが、ついて知るだけでなく神様ご自身を知ることだと言えますね。この方を知る。皆さんいかがですか。今日あなたは神様の御心に関する真の知識に満たされていますか。どうですか。神様の御心ご存知ですか。あなたは主にかなった歩みをすることで、あなたのうちには神様ご自身を知る知識が増し加えられているでしょうか。主はこのようなお方、主はこのような私と共にこう歩んでくださった、だから私はこの方を知っている、主は決して見捨てず離さないとおっしゃった時に本当にその通りだ、その神体験を通して私はこの方を知っていると皆さん告白することができるでしょうか。それらの知識はあなたをして、この世の信仰の戦いの中でもあなたを強くし、それゆえに喜びを持って忍耐と寛容を尽くし、天国における、天の御国における相続に目を向けさせてくださる、目を向けさせてくれることで、心からの感謝を神様に捧げるものとなっていますか。それらは知識で終わらないですよ。それらを通して私たちをこの方により頼む、この方に信頼する、天の御国への望みへと私たちを向けてくれるものですよね。いかがでしょう。これは祈りですよ。祈りですから、パウロ自身もすでに自分はすべて御心を悟りきった、ね、もう全部わかる、神様ご自身を私は完全に知るものとなったっていうことを言っているのではないわけです。彼自身そのことを祈り求めていたでしょう。そしてそのように神様の御心を知る知識に満たされ、神様ご自身を知る知識が増し加えられることを通して、いよいよこの世の力から解放される、解放されてキリストの恵みの支配の中に、この方のキングダムの中に生かされることを彼自身が知るゆえに、コロサイの教会のために、今エパフラスがこんな問題があるんだって持ってきたこの教会のために、彼らがその知識に満たされるように、その知識が増し加えられて、いよいよ強くされて神様に感謝捧げるものとなるようにと祈り求めていると言ったんではないでしょうか。で、このことは何よりもイエス様が、パウロだけじゃない、教会の指導者だけじゃない、イエス様が私たちに対して、あなたに対して願っておられることだと思うんですね。イエス様がご自身の命をもって私たちをあがなってくださったのは、暗闇の圧政からね、そのあがなってくださったのは、それで終わりではない。ご自身の恵みの支配下に置くことで、いよいよご自身を通して父なる神様の素晴らしさを私たちが知るためであり、喜びと感謝を持って神様を心から崇めるものとなるためです。いやいやではない。なんで礼拝しないといけないの、なんで神様のためにこれだけ捧げないと、これだけしないと、じゃなくって、喜んで捧げます、喜んで使えますって、そのように素晴らしさを分からせてくださるために、イエス様は私たちをあがなってご自身の恵みのご支配のもとに移してくださった。今私たちはこの方のもとにいることができるんです。主の救いを喜ぶ者として、この祈りを、パウロの祈りを自分自身のため、また全ての兄弟姉妹に対する祈りとさせていただこうでありませんか。十字架の死後、三日目によみがえられたイエス様は今日も生きておられます。今日も生きておられます。そして、父なる神様の右の座で取りなしてくださっている。どんな取りなしですか。私たちをご自身の道からによって強くする、 どのような中にでも喜びを持って忍耐と寛容を尽くせるように、そしてこの天国を仰ぎ見ることで、ここに与えられているこの素晴らしい祝福、それを望みを仰ぎ見ることで、私たちがいつでも主に心から感謝をし、この方を崇めるものとなるためですね。イエス様は約束通りに私たちに天の御国を与えてくださいます。イエス様がしてくださいます。この方を救い主、いい主として私たちは崇めさせていただこうではありませんか。お祈りしましょう。